ディボーションと言います。私は今までも聖書が一方ではそれが神の御言葉であり絶対的な規範であると知っていながら他方御言葉に対して都合の悪いところだけは守らないかまたは都合の良い方に解釈する傾向を持っていたことを反省します。それでも神様はたくさんの恵みを与えてくださいましたがディボーションスクールに通いディボーションについての学びのクラスに参加するともう残されたところもすべて神様に明け渡すより方法がないと思うようになりました。そのことが決断される前のある日クラスの皆さんの前で私は反対のことを言っていました。果たして御言葉が 100% 明瞭に語ってくださるでしょうか。 1% は不明確でそれは後でわかるのではないでしょうかと、これは心の中で自己弁護し自分の心を正当化して皆さんの前で展開していたのです。ところがその日からこのことが私の心を苦しめました。この日与えられた聖書箇所はヨハネ 12-12-26 でした。それはイエス様の孤独な金曜日の行進でした。キリストが人々の罪を負って死ぬためエルサレムに入城されるこの金曜日、群衆はイエスを予的政治的な指導者と誤解しながら歓呼で迎える。神であるキリストの御心は言い難い悲しみであったと思われる。この部分を読みながら私は主の孤独と主を置き去りにする自分を感じて胸を痛めました。次の日に与えられた聖書箇所は続くヨハネ 12-28-29 で、私はすでに栄光を表した、そしてさらにそれを表すであろうという神の声をある者は御使いが語ったと言いますが、他の人はただ雷が鳴ったのだと言ったと書いてあります。この箇所を読んだ時、私もまた神の御声をただ雷として聞き流しているのではないかという恐れを感じました。さらに続いて次の日に与えられた聖句はヨハネ 12-48 でした。私を捨てて私の言葉を受け入れない人にはその人を裁くものがある。中略、私はこの命令が永遠の命であることを知っている。私は連続して与えられる御言葉によって姿勢を転換して従順に御言葉に従わなければならないと神様に教えられたのです。3月19日火曜日、聖書を読む、ディボーション、もし神を伝えたいならば。与えられた今日の聖書箇所、ヨハネ 15-19、もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。自分のことではないからと目を背けていた聖書の部分があります。例えばロマ書 1-28-2-1 がそれです。そこに示される公職、妬み、争い、傲慢、大言相互、不誠実、無慈悲、その他のあらゆる不義と悪、それは自分のことではないと思っていました。しかし昨日、特別祈祷会で行われた清めのメッセージを思い出しました。もしもあなたが人に神を伝えるものとされたいなら、清めが必要である。続いて祈りながら、私はこの御言葉によって示されることについて自分が罪深いものであることを受け入れました。次の日の聖書箇所はヨハネ 15-18-16-4、 あなた方はこの世のものではない。私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。もし私が来て彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。 しかし今となっては彼らにはその罪について言い逃れる道がない。私がこれらのことを語ったのはあなた方がつまずくことのないためである。そうして驚いたことに、その日に行われた定例祈祷会で取り上げられたメッセージのテーマはクリスチャンの心の中の罪についてであり、まさに上記のロマ書1についてでした。私は神様が私に清めを求めておられると悟ったのです。賛美は神様に。賛美は神様を褒めたたえることです。ルンルン気分で賛美することもあります。その時はルンルンと、またひっそりと賛美したい時があります。その時は静かに、また家全体が割れるように大声で神様を賛美しますという時もあります。それも結構です。そうして心の底から賛美する時、神様はそこに来てくださいます。学生さんと料理屋さんに行った時、私はあえて賛美歌を歌いました。皆しんとして聞いていました。演歌は人に聞かせるもので、人が聞いていないと興味が湧かない、賢明の自己主張。でも賛美歌はもともと神様に捧げるものだから、地下鉄下長屋駅からバイクに乗って自分の家に向かっている時、いつも聖歌581番を歌っています。死体祭る主の御招きある今、十字架にない勇敢、愛する主の後を攻略。またマイカーに乗るといつも賛美歌が流れます。一つは祈りの歌で、もう一つは賛美歌320番です。150年前に作曲されてから、クリスチャンの数だけ世界中で何億、いや何十億回歌われた歌です。この歌がよく歌われた理由は、私の神様、あなたの身元に近づかせてください、そういう強い神様に向けた渇望の歌だからでしょう。1912年4月14日に英国の豪華客船タイタニック号が処女航海に出ました。世界一の豪華船というので、世界中の人が見守っていました。ところがこの船は氷山に激突して、何千人の人を乗せたまま海中に沈没してしまったのです。その時、天国に召されゆく人々によってこの歌が歌われました。その時、初めはほんの一部の人が歌っただけでしたが、船の楽隊が位置について奏楽を開始しました。そして皆歌いました。それは船全体を揺るがすほどの歌となりました。主よ、身元に近づかん、登る道は十字架にありとも、など悲しむべき、主よ身元に近づかん。生き残った人の口からその模様が伝えられた時、人々は感動しました。心を込め精一杯に神様を賛美しましょう。